平成23年3月11日金曜日午後2時46分、三陸沖を震源とする大地震が発生。東北地方太平洋沿岸を中心に東日本全域が大きな揺れに襲われました。あれから7年、埼玉県西部地域で 3.11 の地震を鮮明に覚えている人はどれだけいるでしょうか。東北の復興を常に気にかけている人はどれだけいるでしょうか。
東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。
皆さんこんにちは、 FM チャッピーの梅原澄人です。私も岩手県花巻市の出身なのですが、東日本大震災発生当時は都内にいました。自分自身は今後どうなるのか、そしてふるさとはどうなってしまうのか、不安な思いを抱えながら日本中が混乱していて何もすることができなかったあの日のことを今も思い出します。東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。この番組では震災の教訓から私たちの住むこの地域の防災減災をしていくためにも、一人一人が心に刻み込み決して風化させてはいけない記憶の一部を、さまざまなエピソードとともにご紹介していきます。この後もどうぞお付き合いください。
第1章、東北と埼玉をつなぐもの。
東日本大震災の発生後、被災地である東北を支援しようと、日本全国ではさまざまな形の復興支援団体が立ち上がりました。もちろん私たちの住むこの地域でも支援を続けている団体があります。まず初めにご紹介するのは、入間市で活動している復興支援入間真心の会と、飯能市で行われている震災復興元気市の実行委員会です。東北と埼玉を結ぶつなぐ活動をしている代表者のお二人にお話を伺いました。本日は3月11日日曜日、未曾有の大災害を引き起こしたあの東日本大震災から早いもので今日で7年となります。 FM チャッピーでは2012年3月から毎年東日本大震災復興支援キャンペーンとして、東北で暮らす被災者や入間市の自治防災会、埼玉西部消防組合など、さまざまな方々から防災の取り組みや被災地復興に関するコメントを放送してまいりました。ですが今年は改めて東日本大震災を振り返り、この記憶を決して風化させてはいけないという信念のもと、これから午後5時までの2時間半の特別番組をお送りしてまいります。被災地に思いを寄せて、これからの2時間半、どうぞ最後までお付き合いください。それでは本日最初のゲストをご紹介したいと思います。まずはじめに、毎年岩手県を中心とする東北各地で、行方不明者の捜索活動など、被災者支援の活動に尽力されておられます、復興支援入間真心の会会長の栗原正明さんです。栗原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、2011年以降毎年3月11日に飯能市中央公園を会場に、東北と飯能市双方の経済産業の発展に尽力している震災復興元気市、そちらの実行委員から副実行委員長の竹松良一さんです。竹松さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この時間では、この地域とそれから被災地、その双方を結ぶ活動している団体からお二人お呼びしております。ぜひともですね、同じ志を持つ団体同士ということでですね、それぞれ団体としての交流というものもありますし、化学反応というものも期待したいと思っておりますので、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではまずはじめに栗原さんに伺いたいんですけれども、はい、栗原さんが会長をされている復興支援入間真心の会、はい、こちらはどういった活動をされているのかというのをちょっと教えていただけますでしょうか。はい、
2011年の4月に岩手県の遠野市にある遠野真心ネットという団体に加盟しまして、そちらから主に陸前高田市、大槌、その辺に行ってまいりました。でそういう中で正直自分で行くには交通費もかかりますし、なかなか遠くてね、時間もガソリン代もかかるので、負担になっているところに飯能市の方でね、宮城県の南三陸町に物資支援をしているグループがあると。でこちらはそのグループの車を運転するボランティアなので自分の車を出さないで済むということで、でありがたく参加させていきまして、で宮城県に活動が広がりました。で岩手宮城とやっていくとね、福島の方に申し訳ないなと思いつつ、なかなか福島は縁がなかったんですけど、翌年になってからですね、まずは被災した動物の保護を世話する動物シェルターのボランティア団体、そこを通して、福島県の南相馬市の、ボランティア団体、そういうところに、つながりができて、まあ、でもそれは個々に私が個人でそれぞれの団体に行く形だったんですね。というのはもうこんなに長くなると思わなかったので、
震災
先のこと考えてなかったので、とりあえずあそこ行こう、じゃあ次ここ行こうといううちに4年ほど経つとね、あれどうなんだろうな。でもだんだん周りの埼玉の方では記憶が皆さん薄れていく中で、これでいいのかなという思いがありまして、ちょうどその頃にこういう会をいるまでの復興支援の会を作ろうと思い立ちまして、仲間を呼びかけまして、当初14、5人集まって、入間市の市民活動センターイルミンに団体登録させていただいて、今に至ってるんですけども、まあ、そういう経緯なのでね、私たち真心の会はですね、主に4つの活動をしてるんですけれども、はい、1つはいわゆる復興市というような形で経済的な支援、こちらで、復興市をやって被災地の経済に少しでも役に立つようにと、2つ目が、こちらから現地を見に行く。これはまだこの会立ち上げる前なんですけれども、入間飯能の市民を誘いて約20名で3件回ったことがあるんですけれども、こういったものをやってます。それから3つ目としては、逆になかなかこちらからね、皆さん現地に行くっていうのは大変なので、逆に向こうから人を呼んでお話をしていただくとか、映画の上映会をする、そういったものをやる。で最後4つ目は、ちょっと東日本を離れまして、逆にこの入間埼玉この地域での防災減災はどうなっているのか、それを考え、あるいは勉強することをしようということで、4つの活動方針立てて、今活動しています。
はい、昨年2017年の入間万灯祭りでは、被災地の大船渡でしたかね、サンマもこの万灯祭りの中で提供したりと、はい、
そうですね、
いうような活動でちょっと頭に残っているという方もいらっしゃるかもしれないですよね。
はい、先ほど申し上げたように遠野真心ネットでは被害の大きかった陸前高田大槌、ここは2つとも行政そのものがやられて、外部からの支援を多く必要としてましたので、どうしてもそこへ行くことが多かった。でそこの間に挟まれる、大船渡釜石っていうのはそこ自体の行政の機能が割と生きてたので、我々ボランティアは回数的にはあまり行ってなかったんですね。で大船渡というのは割と通るんだけども直接行ってない、なんか申し訳ないという気持ちがあったんですけれども、なかなかきっかけが なかった中で、おととしですね、入間市役所の方が、行政マン仲間というんですか、大船渡の市役所のに友達がいて、その2人の間でね、大船渡の名産のサンマをもっと売りたいんだけれども、大船渡のマンパワーは限られてる、なんとか入間の人間手伝ってこられないかなという話があったそうで、それをその入間市役所の方から私の方にお話しいただきまして、私としては大船渡今まで縁がなかったのでね、ぜひともということで一昨年に、飛びつきまして、それから準備を始めまして、ちょうど大船渡ではね、もともとその名物のサンマを売るのに東京タワーでサンマ祭りとかやってるんですけども、そういう時は市役所の人間とか観光協会の人が来て焼くんですね。で彼らも普段はサラリーマンなので、もともとその竹松さんみたいに調理師じゃないんでね、その人たちがサンマを焼くのにね、ちゃんと勉強した方がいいんじゃないかということでね、昨年、いや一昨年ですね、一昨年から大船渡でサンマ焼き師という資格制度を作ったということで、これは面白いねと。 そういうモチベーションがあればこちらから人がね行くにもいいんじゃないかということ で昨年の入間市の市民共同、市民提案型共同事業で、入間市との共同事業ということで費用を出していただ一部出していただいたこともあって、入間藩の中心に市民19人で大船渡に行ってまいりまして、向こうで、講習受けまして、見事さんま焼き師というこういうものをいただいて、これを持ってその万灯祭りの中でさんまを600匹、はい、2日間雨でひどかったんですけども、なんとか完売させていただきました。
もう一方、お呼びしております竹松良一さんでございますけれども、はい、飯能市の震災復興元気市、はい、こちらよく西武鉄道の駅のポスターなんかで見かけることもありますので、
はい、
3月の日曜日に飯能の方でイベントやってるんだということで知っている方はいらっしゃると思います、
はい、
具体的に今どういった活動を普段もされているのかというのもちょっと伺ってよろしいでしょうか。
そうですね、普段の活動っていうほどの活動ってしてないんですけども、まあ、年間通して飯能市もたくさんのイベントがございますので、そういう中でですね義援金をまあ集めたりとか、1年間貯めといた義援金を3月11日 その震災復興元気市の時にまた別日なんですけどね、実費で私たちが東北へ行きまして、東北で大体10カ所ぐらいですかね、義援金を直に置いてくると、そのぐらいな活動なものなんですけどもね、はい。
ただラジオでの放送日である今日もその復興市の方は行われているということで、
そうです、はい、
今年はね日曜日ですから ね、
そうですね、はい、
そのラジオの方では今日行われている飯能の復興元気市ですけれども、今日はどういった内容が行われているんでしょうか。
はい、東北の方からですね、今年は26社ぐらいですかね、お店を出していただいて、やっぱり埼玉県海がないもんですから、海産物を持ってきていただくと、まあ、皆さん、大変喜んでね買っていただけるっていうことで、まあ、そんなことで支援につながったらいいんじゃないかということなんですけども、で今年はまたメインの一つのその被災したお寺さんからお預かりしている鐘楼鐘ですね、はい、お寺の方が復興したということで、今年最後の鐘をみんなで、まあ、つこうかっていう部分で、5月か6月には鐘を持ってまた返しに行かなきゃいけないかなと。
その被災したお寺に鐘を返しに行くんですね。はい、じゃあもう今年がその鐘で、
つけるのは最後かな。寂しい部分もあるんですけども、まあ、復興してもらった方がいいのかなという部分ではね、喜んでいます。
またこちらからみんなで月に行きましょうよ。
そうですね、
確かにそういう形で新たな交流というのもね生まれると、確かにこの風化しない震災の記憶というもので非常に強いものになりますよね、
はい、
さてこの時間はですね、まずは東日本大震災を振り返って被災直後の現地の状況など、まあ、そういったところも伺っていこうというふうに思っているんですが、まず栗原さんに伺いたいんですけれども、はい、この東日本大震災から7年が経つ今ですが、はい、発災当時2011年の3月11日、
はい、
この時っていうのはどちらにいらっしゃったんですか。
は
い、
私は職場が飯能市なんですけど、まあ、入間市と飯能市の本当境のあたりなんですけれども、その職場で働いていました。地震の揺れで屋外にいたんですけどもね、地面にしゃがみ込んで様子を見てたんですけども、その時にふっとこう目線を変えると自分の車軽ワゴン車なんですけど止めてあるのが地面がこうバウンドして本当に跳ねてるように見えてね、これはただごとではないなと、そんなこと感じましたね。
やっぱねその当時の状況というものもありましたが、やはり埼玉の方も強く揺れましたが、東北の方ではより強い揺れ、より甚大な被害というものが発生しました。まあ、テレビニュースなんかも、ね、ご覧になったんじゃないかなとは思うんですけれども、じゃあまた栗原さんから伺いたいんですが、その揺れのあった当時それからその直後っていうのはどういったものをまず頭の中に浮かばえましたかね。
先ほどもね私自身揺れを感じたんですけれども、うんうん、まあ、かなりの揺れだとは思ったけれども、まあ、ご存知のように飯能入間この辺ではそれほどの被害は出てませんので、まあ、それで忘れまして、仕事中でしたので、全く あとは普通に仕事してました。で、私の職場はまあ福祉施設なんですけれども、夕方の送迎ということで利用者さんをお送りして帰りからになった車で初めてラジオをつけたところがニュースで、とんでもないことになってると。あの当初の揺れを感じた時には、まあ、関東の地震で自分が感じたのが最大震度だとみんな勝手にそう思うところあるんじゃないですか。でそれが初めてそのニュースを聞いて、東北の地震でこっちがあんなに揺れたの、っていうことですよね。それで職場に帰ってニュースをつけてみたときに初めて見た映像が確か仙台空港の、あの滑走路まで波が来て車や何かが流されてっていう映像を見て、はい、何事だと思いましたね。
東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。
お話の途中ですが、現在は午後2時45分、まもなく2時46分を迎えます。ここで1分間の黙祷を捧げたいと思います。黙祷の間1分間は BGM を流しますので、ラジオを聴きの皆さんも可能な方は黙祷にご参加ください。まもなく2時46分です。以上で黙祷を終わります。ありがとうございました。では引き続きお話を伺っていきたいと思います。もうまさになんか日本でこんなことが発生するのかっていう、ちょっと信じられない。
そうですね、
あの津波っていうのは本当に私なんか物知らなかったもので、あの以前はね、津波警報で10センチとかっていうのを聞くと、10センチ20センチまたげや済む話じゃないぐらいに思ってたんですね、それがそのあの震災よりさらに数年前に、インドネシアの津波の映像ですか、あの津波の映像っていうのを僕ら見れるようになったあの頃からなんですよね。それで津波っていうのはその高さがたとえ低くても引き波がものすごい流れになるんだっていうのをその時に学習して、ああ津波ってそういう恐ろしさがあるのかと、そこで学習したはずなんだけれども、やっぱり外国のことで一言だったんですね、忘れてたんですね。それが日本で起きて、あのインドネシアのものよりはるかにすごい映像を見せられて、本当にもう驚きしかなかったですね。
この震災の発生当時っていうのは、当然ラジオを聞いている方、テレビご覧になっている方も、その時々のその各々の記憶記録っていうものが思い出されるんじゃないかなとは、ね、当然思うんですけれども、私も揺れた当時は思いっきり東京のど真ん中渋谷にいて、まんまと帰宅難民になっておりましたので、もう夜遅くまでとりあえず西武新宿駅まで行くんですが、駅は開かない。で深夜の歌舞伎町っていうものの経験がない。そこでかなり、そこで初めてこう心細くなるっていうような、経験をした覚えもあります。きっとご覧になっている方もね、それぞれ不安だったりとしたとね思うんですけれども、その東日本大震災が発生した、まあ、2時46分、やっぱりこの3月11日の2時46分というのは忘れられない日、時間になっていくと思います。あの復興に関する活動されているお二人ですけれども、毎年この時間というものはどういった印象、どういったものが思い起こされますでしょうか。
はい、震災から3年4年ぐらいまではね、あの日頃は向こうに行くようにしてても、11日正月命日は地元の方はやはり心静かに忍ぶ日なんだろうと思って、あの我々部外者は当日には行くべきではないと思ってました。 でこれほどその復興支援が長引くとも思っていなかったんで、3月11日は私は地元関東で埼玉で、向こうを忍ぶということを考えていたんですけれども、どうもなかなか復興が進まない、こう続いていく中でだんだんの現地の人もね、当初はあまり来てほしくないみたいな、思い出したくないみたいなことをおっしゃってた方も、もう5年経つと忘れないでくれ、来てくれとおっしゃるようになりましたので、これは一度3月11日に現地行く必要があるかなと思い始めて、まあ、それで昨年からあの当日の3月12日当日の行方不明者捜索ということで参加させていただくようになりまして、はい、それまでは311はこちらで復興市をやるとか、そういうことをしていたんですけど、昨年からは逆に現地に行くようにっていうふうに変わってきました。
そうですか。竹松さんは飯能市の方で震災復興元気市もこの当日には行っているわけなんですけれども、この2時46分という時間というのはどういうふうにお考えですか？
震災復興元気市自体が、11日に行われているわけじゃなくて、11日に一番近い日曜日ということで、今までずっと行ってきたんですが、そうでない今まで3月の11日はですね、被災したお寺さんの金をですね、飯能でちょっと預かってる部分があるんですね。なので、そこのお寺さんへ行って、その金をちょっと鳴らしたりとか、そういうことをずっとしてました。
その私も生まれが岩手県の花巻内陸の町ですけれども、震災が起こってから帰った方がいいのか、あえて帰らない方が邪魔にならないのかっていうのですごく心が揺れて、でも帰ろうにも高速道路は寸断されている、新幹線は動かない、その現地の状況がまず詳しく見えてこないということで、結局踏ん切りがつかずに帰省できたのが1年か1年半か経ってからだったんですね。そのことが今もちょっと気がかりだったり、それで良かったのだろうかって実は思っているところがあったんですが、なのでその震災が発生してから私が経験していない、地元のことでも知らない1年半のブランクっていうものをちょっと聞いていきたいんですけれども、実際その発災直後に迎えたものだったんでしょうか、燃料とかの問題っていうのも当然あったと思うんですけれども、そういう環境というのは整っていたんですか？
私の知る限りでは、はい、現地に割と早く行けたのはバイク乗りの連中ですね。
バイクですか？
はい、まあ、燃費がいいことと悪路でもかなり走れるということで、まあ、バイクも当然その何ですか、山を走るようなモトクロスっていうんですか、そういうバイクの連中ですね、あとは車のものはなかなか、はい、ただそういう中で飯能の方は結構行かれた方がいるように聞いてますけども。
そうですね、飯能が高萩市と、有効姉妹都市、
茨城県の、ね、
高萩、はい、あそこもやっぱり被災があったっていう部分の中で、高速は通れなかったんですけど、下道で16時間だったかな、はい、行ったみたいなんですけど、
これもでも長時間ですよね、16時間。
そうですね、だから私たちも震災があってから2週間ぐらいした時にですか、現地の人たちが温かいものが食べられないと、そういうような情報がテレビだったりいろんなとこからこう流れてくる中で、まあ、私たちもじゃあ、たまたま仕事がそういう調理をやっている仕事なものですから、まあ、自分たちができることって言ったら何だろう、食べさせることぐらいしかできないね、じゃあみんなで行こうかっていうことで、まあ、飯能スイートを染色持って、行ったわけなんですけども、はい、
じゃあもう食という面で支援で、
そうですね、
材料も道具もね、みんな持ってくる、大変ですよね。
特にもそのこっちから現地へボランティアに向かおうと思って埼玉でもスーパーに物がなかったりとかってあったじゃないですか、はいはいはい、どこで仕入れたんでしょうか、そういった現地へ送るためのものっていうのはどうやってかき集めたかっていうのもちょっと気になるんですけれども、
私の方は業者の方にお願いをして、これから被災地へ持っていくんで、材料をちょっと揃えておいてくれと、 だからまあ業者さんの方もですね、心よく、あ、そういうことであれば、回すところも回さずにできるだけたくさんが揃えられるようにしておきますということで、みんながやっぱり協力してくれた中での、食材を持っていけたのかな。
東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。この番組は不動産に加えて日常生活のお困りごとには生活サポート事業部がお答えします。新所沢駅東口、北所沢町、株式会社ワンライフ。地震の時はまず身の安全、地域の安全見守ります。イルマガス株式会社。岩崎心の安心プラン、いつもただいまご入会プレゼント実施中。愛と祈り株式会社岩崎。肩こりや腰痛などお体の痛み、お悩み、ご相談ください。各種保険取扱い。入間市豊岡扇町屋通り四角倉整骨院。最新の科学と高度な組織で信頼される警備を提供します。中央パトロール株式会社。ゼニア正規ルート記事取扱い店、詳しくはウェブをご覧ください。入間市豊岡バルコン入間店。被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。入間市豊岡マルヒロ百貨店入間店。創業50年、ラード製造、廃食油の回収とリサイクル、吉岡製油有限会社、他各社が協賛しています。東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。時刻は午後3時を回りました。東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。この時間も引き続き復興支援入間真心の会会長の栗原正明さん、そして飯能市の震災復興元気市、副実行委員長の竹松良一さんとお話を聞いていきます。どうぞ改めてよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日の特別番組の中心となるテーマといいましょうか、この震災の記憶というのを風化させない、忘れてはいけないというところなんですが、お二人にとってこれを見ると、その震災の当時のこと、それから震災から今に至るまでの復興のことを思い出すと、そういったものというものもちょっとこのスタジオにはお持ちいただいております。早速栗原さんもヘルメットですとかいろいろと見えているものもあるんですが、こちらちょっとご紹介していただけますでしょうか。
はい、これは2011年に初めてその遠野に行った時に、はい、その時に買ったヘルメットですね。遠野真心ネットという団体に入りまして、はい、で毎日このこういったシール渡されて、名札代わりにつけるんですけどもね、これはもうちょっと何日か経ってからのですから、ゴールデンウィークの5月2日のね時のですけども、これをここに貼ったりして、当初は服に貼ってたんだけど、服だと割とね剥がれちゃって、ヘルメットに貼ってた1枚だけ未だに残っているということですね。
その貼られているものだけが残っている、
はいはい、
ね、岩手県災害ボランティアセンターというふうに書かれていますが、
その後これはずっとこの形で続いてまして、おととしになりますか、岩泉で台風の被害があった時に行った時も、はいはい、岩泉でもこれと同じものを使ってました。
じゃあもうやはりその震災の時があったからこそというとあれなんですけれども、はい、そのボランティアに対する受け入れの体制ですとか、そうですね、こういったものが必要とか、
はい、あの遠野真心ネットもあの時に初めてできた団体なので、当初私が行った頃はね、マニュアルも何もない、毎日問題が起きる、その問題に対して初めて行く僕らがあの問題がありましたと報告すると、じゃああんたそれを対策考えて実行してっていうような、そういう団体だったもので、逆にやりがいがあったんで、まあ、それがあって岩手県に、随分通わせていただくってことになりましたね。
今この遠野真心ネットのビブスお持ちいただいていたり、はい、あと今着用していただいておりますけれども、
こちらはね、はい、福島県の南相馬市なんですね、
はい、ボランティア活動
センター。先ほど申し上げたように、これはあの翌年以降になるんですけれども、うん、あの今もお言葉あったように、だんだんこの風化といいますか、特に関東にいるとね、記憶がっていう話があるんですが、実はね、さすがにね、あのこういうものはもう今ないだろうと、はい、皆さんね、はい、思いですよね、こういう作業はもうないだろうと、
まあ、やっぱりちょっと想像はしますよね。
そうですよね、ですから、はい、例えば復興市であるとか、うん、あるいはその音楽を聴かせようとか、マッサージをしようとか、そういうソフトのね、ボランティアなんでしょっていうふうに言われるんですが、まあ、実際そういうところが多いんですが、実はいまだにこういう作業をしているところもあるんです。
あ、そうなんですか。
はい、あの被災地といっても本当にね、一様ではない、それぞれに被害が違うんですよね。で、皆さんはご存知のように、福島県は放射線の影響で長らくあの帰宅できないでいたと、
はいはい、もう行くこともできない状態で
した、ね、はい、まだ未だにそういうところもありますけれども、私がたまたま縁があったこの南相馬市、南相馬市でも一番南側、原発に近い小高区というところでは、はい、昨年の4月にようやく帰還の許可が出ました。とは言ってもあのお店とかもないもので、一斉に皆さん帰るわけではなくて、様子を見ながらパラパラというところなので、そういう方々にとっては5年6年放置していた家をこれから改めて住むためにあの手を入れなければいけないということで、あの庭の手入れから建物の中の片付け、そういったものも含めて、いわゆるこういう荒作業的な、ね、意味のボランティアがまだ福島では必要とされていますと。それから実際今年もあの311私行くんですけども、気仙沼市でもね、大体いわゆるこういうものを着た復興の作業ってないようなんですが、月命日の11日には、はい、あの海岸線で行方不明者の捜索ということで、やはり砂浜に膝をつき、やるものですから、やっぱりそういうところではまだ、まあ、さすがにヘルメットは被らないんですけどもね、長靴でそういう作業もまだやってあるということは皆さんに覚えていただきたいですね。で、あの南相馬市のボランティアセンターではね、はい、まだこういう形でボランティアを募集しているんだと
ですね。南相馬市小高区の災害ボランティア募集というポスターがね、
なかなかこの辺がね、もう皆さん、そういうのはもう今ないんじゃないのっていうふうに思いの方多いと思うんですけども、被災地は一様ではないということをね、ぜひ覚えておいていただきたいなと、そんなふうに思ってます。
たまにその里帰りをするときに、私も岩手県の沿岸の方を通って今の様子を見てから帰ろうとかっていうこともあるんですけど、あの鉄骨がねじ切れて、まるであのインスタント食品のラーメンのような、そういう状況だった数年前から比べて、街並みもきれいになったし、大きなショッピングセンターが防災機能も兼ね備えているしというような感じで、実はかなり復興って進んできてはいるんだなって思っていたんですが、
もちろんそうですよね、
はい、
あの先ほども話が出ましたけれども、去年の万灯祭りに私たちのブースの隣にね、はい、宮城県の岩沼市のブースがあったんですが、はい、岩沼市は入間市の市役所の方が行政支援ということで、ずっと行っていた関係で岩沼のブースがあったんですけれども、そこの方とお話しさせていただいたら、岩沼市は仙台の隣なんですけども、内陸なので、それほど被害がなかったということで、昨年の万灯祭りのその段階でね、おかげさまで来年度には復興宣言が出せそうだという話を聞いて、我々もね、あ、すごく良かったなと思うんですね。そういうところももちろんあります。
やはりじゃあその一概にまとめて現在の被災地の様子ってひっくるめることはやはりまだまだ、
はい、とても範囲が広いですしね。
確かにそうですね、岩手県から福島県まで東北だけで考えても、その海岸線で行ったら相当な長さに、ね、
そうですね、なりますのでね、私がこう偉そうなこと言っても、私が喋れるのは私が見た範囲の本当に限られたところで、私の見てないところを竹松さんがね、ご存知だっていうのは、そこはもう全く状況が違うと思うんですよね。
竹松さんにもその現地の状況、被災地の状況というのをどういったものだったのかというのを伺っていきたいんですが、
はい、
はい、まあ、その現地の状況をまあご覧になってきた中で、はい、まあ、印象強いものだったりというのはいかがでしたでしょうか。
そうですね、私はやっぱり飯能の B 級グルメの飯能スイートンを向こうへ持って行った時にですね、はい、仙台から入りまして、はい、海岸まで行かせていただいたんですけども、そこでなんて言うんですかね、
はい、
生死の境目がこう目で見えるような 感覚、こっからなんか、こっからこっちはっていうような、もう何もなんて言うんですかね、本当に言葉もなく、ただただみんなで涙を流していたっていう、一番最初はもうそんなことでしたね。
そうですよね、もうただ同じ街を走っているだけなのに、ここまでは波が来たんだろうとかって分かってしまう、何が生死を分けたんだろうっていうのは確かに思いますね、
は
い、
地震と違ってね、津波は本当に到達点の線がはっきりしますからね。
それから7年、毎年のように、釜石、宮古、あの辺からずっと下へ降りて、復興の状況を見てくるんですけども、
はい、
やっぱりまだまだまだあと何十年、
何十年、
はい、かさ上げがやっと終わったところもあるし、
そうですね、
はい、またスーパー堤防ができてるところもあるし、手をつけてなくそのまんまもうここには町があったのに住めないところもそのまんまある、うん、7年経ってもなんかまだいまだに何とも言えない部分ですかね、うん、
例えばその2019年にはそのラグビーのワールドカップ、はい、釜石の方で開催されたり、はい、当然地元埼玉でも熊谷の方で行われるわけですが、はい、そういう明るいニュース、期待したいニュースっていうものもありますよね。
もちろんそうですね、うん、はい、同じ、復興支援といってもやっぱりそういう未来に向かって明るい希望を持った支援というのもいっぱいありますよね、例えば桜ライン311っていうんですけれども、はい、これは陸前高田市の、津波の到達地点、一筆書きのようにこうつなやっていくとおよそ110キロにもなるそうです、はい、その線上に10メートルおきに桜を植えて、まあ、記念にするのと、将来のまたあるだろう津波の時にね、孫子の世代の時に次の津波が来た時にはせめてこの桜までは逃げてこいよという目印にするというようなことでやってるんですけれども、でも気持ちがとても前向きなね、
うんうん、そうですね、
はい、プロジェクトなので、行くたんびに明るい気持ちもいただける、もちろんそうでない部分もいっぱいあるんですけれども、そういうふうになれるところもありますよね。
確かによくここまで津波が来たからという意味で石碑があったりした、でもそれを後世の人間は読み取ることができなかった、そんなこともニュースなどでもねありましたけれども、どうなんでしょう、この忘れていかないために、語り継いでいくために大事なことっていうものはどういったものが必要になってくるんでしょうかね。
うん、それは私も聞きたいですね。どうしたらいいんでしょうね、竹田さん。
そうですね、私たちはこの震災復興元気市、
はい、
確かに東北が今の東北の震災がメインっていう言い方をしていいのかどうかわからないんですけども、その他にも熊本がありましたし、
はい、
また御嶽山の噴火などもありまして、
そうですね、
はい、そういうのも全部含めてやってるイベントにしてきちゃったっていう部分があるんで、ずっとだからこれはやり続けていかなきゃいけないのかな。そこがまた風化をさせないっていう部分、忘れられないとか忘れさせないっていうか、うん、そういう部分で、このイベントに対してはこうやり続ける意味があるのかなっていうふうには思ってます。
しかもその当時の、まあ、例えばこの例で言うならば2011年の3月11日を忘れないということに限らず、その後も自然災害は発生し続けている。
そうですね、はいはい、
そういった点で、まあ、ひっくるめてというとあれですが、さまざまな自然に対する脅威に向かって、人間がどう困難を乗り越えていくかと、
またいつこの辺もですね、
はい、
そういう災害に遭う可能性もなきにしもあらずという部分の中では、
しかし、
いろんな人とのつながりをまた持っておかなければいけないのかなという部分で、まあ、今のところは頑張っていることですね、はい、
本当にその通りだと思います。比較的埼玉のこの辺はね、災害が少ないということで皆さんね安心してますけれども、まあ、そういうものが当てにならないということがね、阪神といい、東日本といい、もう実証されてるわけですね。だよく東日本に行くと、向こうの人がね、よく来てくれるねというふうにおっしゃって、まるでこちらが一方的に支援をしているような形でおっしゃるんだけど、決してそういうことではなくて、将来何かあったときにはね、今度は東北の人たちが、関東に、埼玉に来てくれると思うんですよ。東日本の時には多く来てたのがやはり阪神地区の方、新潟の 方でしたよね、
はい、
で東日本以降、今度熊本には釜石の方が行ってたり、はい、そういうふうになってますのでね。で私も向こうに行く時にお土産によくね狭山茶を持ってくんですよ。
狭山茶を、
はい、東北の方にね、
はい、
軽くていいですしね
でなるほど、
もし埼玉で入間で何かあった時には入間の経済がね大変だって聞いたら、その時皆さん狭山茶を買っていただければいいなと。私たちが今ね飯能の復興元気市で魚を売るようなつもりでね、今度東北の祭りの中で狭山茶を売っていただくと、それが入間や埼玉の経済復興につながるんだろうなと。お互い様だと思うんですよね。
そうですね、持ちつ持たれつでみんな日本ですから
うーん。東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。さて、では最後になるんですけれども、竹松さんも栗原さんも、まあ、被災直後から現在までこの復興の支援に関する活動というものを継続されております。これまでの経験を通して、この入間市、それから飯能市をはじめとする埼玉県の西部地域の方々に、これは改めてになるかもしれませんが、どういったことを伝えていきたいかというのをちょっとまた伺いたいんですが、栗原さん、はい、いかがでしょうか。
重ねて言うようですけれども、はい、この地域が比較的安全だと言われているけど、安全と思われていたという過去形であって、将来にわたっては決してそれはわからないと。例えば、火山噴火の災害なんか考えられるのかなと。ご存知のように我々が住んでいるこの土地は関東ローム層という火山灰からなってますんで、はい、富士山だったり浅間だったり過去にそういうものが降り積もった地域なので、今後また火山灰が降り積もった時にね、さあ大きい道は自衛隊なり外国からの支援が入って国道はすぐ取れるようになるかもしれない。でも皆さんのうちの前の路地まで火山灰の除去、さあどうなるでしょうかと。その時にやっぱり大勢のボランティアがね、いろんなとこから来てくれるんだと思うんですけどもね、やっぱりそういうことを我々は決して無縁じゃないんだと。いつ何が起こるかもしれないっていうことを、必ずだから火山災害とは限らない、何があるかっていうことを常に想像していることっていうのが必要なのかなと、そんなふうに思ってます、
はい、ありがとうございます。竹松さん、いかがでしょうか。
はい、まあ、今の栗原さんがね、おっしゃる通りの部分と、はい、私自身はですね、まあ、向こうへ行った時に、知り合ったおばさんって言ったら失礼かもしれないですけど、私よりちょっと上ぐらいの女性の方 でした、帰り際にですね、あんちゃんたちが元気にならなかったらうちらは元気にならないかんねって言われた言葉が一番の印象的な部分で、まあ、それが、まあ、きっかけとして、震災復興元気市と、まあ、飯能も西部地区も埼玉がみんな元気になるよと、そういうふうな意味も含めてでの部分であって、まあ、そんな元気が、その言ってくれたおばさんたちにぜひ伝わってほしいなというように思っております、
はい、 ありがとうございます。やはり東日本大震災ですとかそういった大きな災害というのを軸にしてこの番組進めておりますので、まあ、ちょっとまだ想像がつきにくいと思っているご覧の方、お聞きになっている方いらっしゃるかもしれませんが、よく考えたら1月の終わりに大雪が降って、この辺りもいろいろなものが麻痺した。で、その時にご近所の方が雪かきをしてくれたりだとか、そういったことで、あ、誰かがやってくれたんだ、ありがとうっていう地域のネットワーク、絆っていうのをちょっとふと浮かんだ方もいらっしゃると思うんですよね。そういったものが積み重なっていけば、何かあった時にまだまだやっていけるんじゃないかっていうのをちょっとふとこのお二人今日お話を伺いながら考えたりもしました。今日は貴重なお話伺いました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。この番組は不動産に加えて日常生活のお困りごとには生活サポート事業部がお答えします。新所沢駅東口、北所沢町、株式会社ワンライフ。入間市役所隣接、静かな環境のビジネスホテル、入間市豊岡入間第一ホテル。エクステリア、キッチン、ユニットバスの設置や取り付けは入間市扇町や株式会社小松屋。健康長寿配慮型リフォームや関和の木の家を提案します。関和建設埼玉株式会社。創業100年の歴史と味を茶畑からご家庭へ、入間市南峰並木園。震災以来炊き出しに始まり今日まで支援活動を続けています。入間市豊岡フィリピンパブイノセント。お客様のカーライフの安心と安全をお届けします。入間市宮寺、株式会社森モータース。東日本大震災から7年、笑顔あふれる東北に戻りますように。入間市上藤沢和英社会保険労務士事務所、他各社が協賛しています。東日本大震災から7年、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。第1部は震災復興元気市副実行委員長の竹松良一さんと、復興支援入間真心の会会長の栗原正明さんと一緒にお送りしました。改めてお二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は音楽とお知らせを挟みまして、午後3時30分から特別番組第2部をお送りいたします。パーソナリティは毎週月曜日クラッシーでおなじみの藤田悦子さんです。周波数はこのまま 77.7MHz、 引き続き FM チャッピー防災スペシャルとお付き合いください。